さあイブニングレディオ、続いてのコーナーはたくちゃん弁護士の法律相談のコーナーです。今日もですね、和田総合法律事務所和田拓郎弁護士にお電話つながっております。どうもこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、早速ですが相談ごとで、はい、結構あのリアルですね、生々しいです。今日はですね、兄弟から金を返せと言われています。死んだ親父の貯金を勝手に引き出したと、今まで苦労して親父の世話をしてきたのにこの仕打ちです。親父の金はちゃんと親父のために使ってきました。領収書はありますが全部ではありません。少額の買い物は私のお金で支払ったものもあります。どうすればよいでしょうかという相談なんですけれども、
はい、
まあ、父親の貯金を勝手に使ったということで兄弟から責められているということなんですね。これあのどうすればいいですかというご相談なんですが、
まあ、最近本当にこの手のはご相談は多いように感じますよね、
うん。
まあ、相続問題に絡んでの話だと思うんですけれども、
はい、
まあ、これあくまでも今回そのご相談者がどういう状況なのかちょっと分かりませんけれども、私が今まで受けてきたようなお話の中では、大抵その親の生前からまあ兄弟間姉妹間がぎくしゃくしてたりとか、まあ、また全く音信不通だったような関係性の場合には多いのかなと。あと、まあ、時にですね、それまで仲良かったんだけれども意外と親の遺産結構多いぞというような場合にガラッと目の色を変えるというケースもありましたね。で、まあ、今回ご相談したらどういう状況なのか分かりませんけども、結局はもう手元の領収書というのを集めてもう根気よく説明するしかないと、そういうところだと思いますね。
ああ、そうですね。まだ骨肉の争いとはまさにこのことですね。はい、
そうです ね、
まあ、全部が全部今ねおっしゃったように領収書を取ってるわけではないっていうことなんですけれども、この場合どうしたらいいんでしょうかね。
まあ、悩ましいですよね。で、どういうお金の引き出し方を今回ご相談者がちょっと引き出し方をされたのかわからないんですけども、基本的に相手方のご兄弟というのはその、まあ、父親のね、貯金の、まあ、銀行口座の通帳のですね、取引履歴とかを、まあ、銀行から金融機関から多分取り寄せてるんだと思うんですね。
はい、
でその上で何月何日の何万円の引き出し、これが不自然だよねというような立て付けでお話をしてくるわけなので、
うん、
まあその日の何万円引き出し何万円はこれこれに使いましたと領収書を見せて、その各引き出したお金と領収書の金額をもうセットにして説明するしかないのかなと、
うん。
で、まあ、ただどうしても領収書が全部ないと、まあ、やっぱ当たり前だけど、まあ、引き出した金額全額には届かないわけですよね。
そうですね。
そうですね。ですから、うん、その場合これが仮にその裁判の場であるならば、和解解決するしかないねという話にはなりやすいんですね。
うん、
例えば領収書を合計して引き出した金額が100万円足りないと、じゃあそうしたらまあ和解で、30万円ぐらいは返しますと、そういうような話、まあ、裁判の中では多いかなと思いますね。
はい、まあ、きちんとお金を使ってきたのにおまけに手出しするんですかっていう話なんですよね。
まあ、
はい、
そうなんですよ、うん。そこもこれまた非常に辛いところで、そちら側の代理になると非常に辛いんですが、まあ、領収書がなくてもですけれども、まあ、例えばその食費関係とか日用品関係っていうのは、まあ、家計表をつけてなくてもですね、まあ、大体毎月これくらいかかるだろうみたいなのはあらかた予想ができるわけなんですね。
うん、
まあ、近くにいるわけですから、近くでおそらくお世話をしてきたわけですからね。
はい、
そうすると、まあ、大体のその市場価格なんかを参考にして、まあ、市場価格ってまあ難しい話じゃないんですけれども、まあ、毎月食費でこれぐらいはかかったよねとか、あれ日用品で例えばまあ親父は洋服こういうのも買うし下着でこれぐらい使ったよねとか、まずそういう概算を説明するしかないのかなと思いますね。あと、まあ、ご高齢だったりすると、まあ、医療費関係の話も出てくると思うんですけれども、
はい、
そういったものはじゃあまあ医療機関から領収書を再発行するなんていう手もありますよね。
うん、
うん、まあ、そうやってもう結局もう 今先ほど100万円足りなかったからせめて30万で和解という手出しの金額、これをもうどんどんどんどん引き下げていくしかないというところですよね、はい、だから、まあ、今回のご相談者にとってはちょっともう今更ながらの話なんですけれども、結構こういう事例が非常に多くてですね、まあ、実際今その親の預貯金を管理しているというようなお立場の人はぜひ気をつけていただきたいのは、まあ、領収書はきちんと取るべきだとは思いますね、
はい、
で、まあ、細かなお金の使い道、例えばスーパーで何百円買ったとかそういうレシートをですねわざわざ取っておくってなかなか難しい話なので、
はい、
まあ、そのわざわざ領収書は取っておかなくても現金出納帳みたいにですね、まあ、金額はその記録しておくというのは大事だと思いますね、
はい、
で、まあ、その1日2日買い物したわけじゃなくて何ヶ月何年にわたってそういう買い物をされているわけだから、おそらく、
うん、
その何年何ヶ月も一連の流れでその例えば大学ノートみたいなのに記載されていると、あの領収書はないけれども、まあ、実際それくらいかかったんだろうなと、その他人を信用させる力が出てくるわけですね、
はい、
うん、あとよっぽど緊急でない限りはその毎月引き出す金額、あるいは毎月引き出す日というのをもう決めておくと、もう後ランダムにそのじゃあ今月3万今あ来月5万とか、今月は、ね、ゲストにで来月は月末にとか、そういうようなのだとちょっと疑わしく思われちゃうので、あのそこは固定額固定日というのを決めておいた方がいいかなと思いますね。
あ、なるほど、引き出す日を固定しておくと、
ね、そうですね、あとはもう通帳を使って引き出したりとかする場合には、まあ、通帳の中にまあ簡単にメモを書くというのも大事であって、まあ、結局のところは本当にもう豆な作業が日々、決して難しい話じゃないはずなのでですね、
そうですね、
そこを、ね、やっていただくというのが今後のトラブルの回避にはなるのかなと思いますけどね、
はい、まあ、でもあの、はい、この方からするとですね、あの両親だったり、うん、まあ、あのお父さんかね、あのお父さんか分からないですけれども、まあ、世話をしながらやってきたのに、はい、なんで、こんなにお金なんか返せとか言われても、そんななんかこっちが世話してきたのにっていうような思い絶対ありますよね、
ありますね、そうですね、うん、ですからその通帳の履歴の中でどういう引き出し方をしているか、これが一つの、まあ、ポイントにはなるなとは思ってはおりますね。先ほどに申し上げた通り、毎月一定額を毎月固定の日に一定額を下ろしてたとかっていうんであれば、
うん、
大概それでも生活費のために使ったじゃんねっていうのは大体想像つくので、
まあ、そうですね、はい、
うん、そういうような引き出し方だったりとかするとまだ救いようはあるのかなと思ったりはしますね。
あ、なるほどですね、
はい、
まあ、あのランダムになんかこう急に2万円とか3万円とかちょいちょい引き出すとちょっと危ないな、うん、ということなんですね。
ちょっとなんか自分のお小遣いに使っちゃったのかなと思われちゃいますよね。
はい、わかりました、うん、ちょっと気をつけていただきたいなと思います、はい、この辺はですね、
はい、
はい、ということで、今日もですね、たくちゃん弁護士の法律相談、出演は和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に、お電話つなぎました。どうもありがとうございました。また来週も、
どうもありがとうございます、
はい、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。